まずは皆さんが送ってくれた好きなカタカナ4文字を使ってショートストーリーを完成させるコーナーですよ。前回に引き続きオノデララをお届けしていきます。高則さんという懐かしの名とともに愛人2人登場しまして、スタモンドあってムンムンするというもうねすごいことになっておりましたけれども、今回はどうなるかな。その続きの話をやっていきますよ。第2話、夜になり丸一会が始まった頃、家の外が光りました。驚いて外に出てみると、そこには丸二がいたのです。丸二は小野寺らに言いました。今からあなたに丸三をかけてあげましょう。ここは魔法と来るところのはずですが、そして魔法の呪文が丸四丸五ブーこれすでにここがひどい。丸四丸五ブー丸2が呪文を唱えると、小野寺らが着ていた服があっという間に筋肉に早変わり、これは前回引きましたからね。そして庭にあった丸6が丸7に、丸8は丸9に変身したのです。さあお行き小野寺ら、でも12時までには丸10するんだよ。でないと丸3が溶けてしまうから、というお話でございました。さあではくじの方を引いていきたいと思います。タナさんの4文字カモン、オノデララ第2話です。夜になりよしよし会が始まった頃慰め合うのかな。家の外が光りました。外に出てみると、そこにはよ
っフリーザがいたのです
フリーザはオノデララに言いました。今からあなたに悶絶をかけてあげましょう。やだいらない。でもちょっとフリーザらしい。で丸4丸5ブーのところですがムラムラムキムキブーあれ筋肉に合ってる。ムラムラムキムキブーフリーザが呪文を唱えると、オノデララが着ていた服があっという間に筋肉に早変わり、そして庭にあったふんどしが、なんであるの、アイドルに、すごいな、すごいギャップだなそしてぬか漬けは庭にありそう。変態に変身したのです。なんでどっちかっていうとふんどしの方が変態になりそうだよ。まあいいや。そしてさあおいき小野デララ、これフリーザ様のモノマネしてみる。さあおいき小野デララ、でも12時までには似てない、接吻するんだよ。わーすごいすごい、ぴったり。でないと悶絶が解けてしまうから、続く。これはハッピーエンドになるのかな。ニセ恋ラジオ、1週間ぶりでございます。桐崎千棘を演じます遠山奈緒です。ニセ恋は週刊少年ジャンプで連載中の小見直し先生の作品です。まあ残念ながらね、ジャンプは今週は合併号で出てませんけれども、私そういえば先週のジャンプで付録に交渉ステッカーっていうのがついてたじゃないですか。あれ私貼ったんですよ。これ見てください。じゃーん、ドドン、これはですね、日焼け止めですよ。カンカンカンカン。私持ち歩いてるのはスプレー式でございまして、そのこの蓋のところにねいい音しますねなんか口でパッてやってるみたいですけど、そう、これはね、シューってする蓋のところに、あのニセ恋のぼんやり高校と、それからあの私が好きな磯部のあのステッカーも貼っちゃいました。2つ並んでおりますけれども、そうそう、皆さんは貼ったかな、どうかな。でもまあとにかく来週のジャンプも楽しみですね。まあということで、皆さんは何か遊んだりとかできました？私はですね、残念ながらお話ししていたお庭とかには見に行けなかったんですけども、でも
道路脇の花壇を見て和んではおりました。
あとね、そう、ゴールデンウィークといえば街遊びあったじゃないですか。今年はニセコイはね、東京にお留守番ということで、行けなかったんですけども、去年行った街遊びが懐かしいな、楽しかったな。あの徳島ラーメンとか、生卵をこうラーメンの上に割って、行ったお店はいくら生卵割ってもよかったりとかして、もう好き放題皆さん割って食べたりとか、あと意外と知られていない椎茸侍っていう椎茸が美味しいの。なんかね、松茸みたいな、すごい大きいんですよサイズが。でなんか郵送とかして東京とかに送ってもらおうとすると、霧の箱とかに入ってあの送られてくるくらい、もうすごいあの高級品なんですよね。なんか居酒屋さんとかなんか決まったところでしか食べられないみたいなんですけど、ぜひ皆さんも街遊びとかね、行かれる際には食べてみてくださいね。さあ、ということで今週はなんか微妙にまとまった4文字のコーナーをおさらいしていきましょう。よしよし、舞踏会ではなくよしよし会になりましたけど、これはですね、愛知県の MR2SW20 様よりいただきました。続いてフリーザを送ってくださったのは埼玉県の OC さん、悶絶、佐賀県のけいちゃんさん、ムラムラ、東京都のゆきなりさん、ムキムキ、佐賀県のけいちゃんさん、おれ2つ当たってる、すごい倍率ですね。そして、ふんどしは、青山県にお住まいのうんぱるんぱ様、うわなんか可愛い五感のラジオネームで、アイドルの方は長野県のピッツンさん、ぬか漬けは福井県の海のラガーマンさん、変態は兵庫県の辻健さん、接吻は福岡県ののぶどらさんという、以上10名の方おめでとうございます。いやー、悶絶は解けた方がいい、早いとこ接吻しちゃってでもなんか接吻しようとするとなんかいい感じにハッピーエンドになりそうですけどもね。いやー、びっくりした、ムラムラムキムキブーってすごい筋肉をまとうっていうのがすごいぴったりで、ちょっと運命力を感じましたけれどもね、え、次回こんな感じだと完結しそうですけどね、え、ちゃんとまとまるといいなさあ、ということで本編の方も参りましょう。ニセコイラジオスタート。チェキラー、遠山奈央がお届けしてますニセコイラジオウェイ。ここからは感想とふつおたのコーナーにいただいたメールを紹介していきます。ゴールデンウィーク、お庭には行けなかったんですけど、映画館には行ってきましたよ。なんとですね、シンデレラを見に行きました。ちょっとすごいですね。全然なんか4文字のコーナーでなんか似たようなお話やってるなって思いながら行ったわけではなく、ちょっと CM 見てて、あーいいなーって思ってて、で家に来る日、帰った時に父親がですね、見たい映画があると、で、へーって言ってくればいいじゃんって言って、あ、でももしシンデレラを見たいって言ったらついていこうかなって頭の中で考えてたら、いや実はシンデレラが見たいんだって言うので、へーって、じゃあ行こうかなって言って、家族3人でちょっとゴールデンウィークらしいことでもと思って行ってきました。よかった、泣いた泣いた。まあそのなんだろう、勢いで行こうってなったので、席はその3人並びでは取れなかったので、3人バラバラでの席で見たんですけど、なんかバラバラでよかったなって思うぐらい泣いたなんだろうな、特に泣かせどころとかがあったわけではないんですけど、なんかね、逐一すごく感動して、なんならシンデレラがね、魔法をかけられてボロボロの洋服がドレスになるっていうあのシーンだけでも泣けたなんだろうな、私まだ23なんだけど、早くはちょっと涙腺弱いのかな。でもすごい良かった。なんならシンデレラ始まる前の予告編、なんかいろんな映画の流れるじゃないですか、あの予告編でも3回ぐらい泣いた面白そうな映画がいっぱいありますね。いやー、いいですよ。あとその同時上映の アナ雪のショートムービーとかがあったりとかして、それも面白かった。なんだろう、こう、まあいわゆるファンタジーではあるじゃないですか。その本来ないものからこんなに面白いものを生み出すっていう、しかもそのなんかこう、あ、人としての仕草っていうのがすごくなんかナチュラルで、でもすごくユーモアがあってみたいな、この感じなんだろう、やっぱりゼロから生み出す人ってすごいなってすごく感動しました。声優さんって、まあ、そのゼロから作られる方、原作の方とか、音響監督をやられてる声優さんとかもいらっしゃいますけど、基本的には台本があって、で、まあ、小見先生が作られた原作とかもあってみたいな、その上になんかこう、なんだろうな、自分のできることをこう積み上げていくっていう職業ではあるので、基本的にはなんかそういうクリエイティブなものを見ると、はあ、すごいなってしみじみ思ったでござるよ。うん。あと私すごく面白いものに出会って、そのシンデレラが始まる前にやってた、そのちょっとした小話みたいなので、あの会社員っていうキャラクターがいるんですよ。知ってます？会社員、スタッフさん知ってますか？あ、まだそんなに浸透してないんですね。あの会社員なんですけど、貝の字が食べる海の幸の貝なんですよ。なんかいろいろちょっと今私調べてみたんですけど、アサリとかカキとかシジミとかいろんな貝の種類があるんですけど、これはですね、あなたの周りにもきっといる、そんなダメ社員が貝のキャラクターに哀愁漂う歌とコントで会社員あるあるをお届けしますっていう、なんかミニドラマなんですけど、例えばアサリとかだと仕事をあっさり投げ出すとか、カッキーだと機嫌が悪いと周りに当たるとかそういうなんかちょっと短いお話があるんですけど、私が見たのがカモガイのお話で、語尾にカモをつけてあやふやにするっていうすごい面白いのやってて、これすんごい、今私がキャラクタープロフィール見てるんですけど、いくついる ?15 種類ぐらいあるんですよ。これそれぞれのストーリーすごい見たいなと思って、皆さんはねちょっとハマる方いるかもしれない、ぜひ見てみてくださいね。ではまず感想から言ってみたいと思います。こちらです。千葉県にお住まいの憧れの海猫様よりいただきました。アニメでもついにクリスマスの話が放送されましたね。うんうん、自分はこの話が一番好きです。原作でこの話を最初に読んだ時、千棘と花さんのために全力を尽くす楽がとってもかっこよくて鳥肌が立ちました。自分も楽みたいに人のためにこんなに行動できる人になりたいと思いました。今でも迷った時は楽ならどうするだろうと考えて勇気をもらってます。 PS、 自分は最初は小先派でしたが、自分の気持ちに気づけてから千棘が可愛くてしょうがありません。派閥を変えてしまいました。イエーイ。浮気症ですかねって、いやいやいや、そんなことありませんよ。ということでアニメ4話の感想をいただいておりますが、続けてこちらも読んじゃおうかな。奈良県にお住まいの永遠のニセ恋ファン様よりいただきました。お、ぜひぜひ。ニセ恋4話見ました今回の僕にとっての名シーンは、千棘と花さんが泣きながら抱き合っていたシーンです。思わず僕も泣いてしまいました。千棘があんなに泣くシーンを見たのはこれが初めてだと思います。確かに、あのツーショットは心の中にずっと保存したいです。さて、前回一言のコーナーで遠山さんが言っていたうさ耳のことなんですが、エンディングの千棘のキャラソンのことを言ってたんですね。とってもいい曲でした。うんうん。並びに画面の絵も不思議の国のアリスを題にしていて、ファンタジー感が溢れていました。早くフルバージョンが聞きたいです。他のキャラソン、そして第5話楽しみにしていますとのことです。ありがとうございます。いやー、そう、いやー、まずはじゃあ憧れの海猫さんの方からお話ししていこうかな。楽ってでも本当にいい人ですよね。すごいちっちゃい話題だけど、電車の中で足踏まれたキーみたいな時とか、もっとすることあると思うんですけど、こういう時に楽ならどんな顔するかなとか、他のね、自分が演じたキャラクターとかでも思ったりするんですけど、そうするとね、大体こうみんな広い心で、うん、そんなこともある ていて何も気に留めないっていう風に思うことが多いなと思って、なんかそういう風に感情移入するとなんか心を広く持てたりとかね、なんか器がこうキャラクターみたいに大きくなれたりとかする時があって、見習いたいなって思うこといっぱいいっぱいあります。うん、今回のお話もラクすごい頑張ってくれたし、栄養ドリンク2本も片手に持ってねダメだよ、2本も一気に飲んだらお腹壊すよみんな割りしちゃダメだよ。でもそう、そこまでねラクは頑張ってくれて、うん、千棘を演じる身として私も嬉しかったし、うん、あとはそのなんだろうな、千棘と花さんのこの親子のシーンもすごく私も好きだし、あの二人で泣くシーン、もうママーママーって言ってちとげちとげって言って泣いてるシーンとかは、あの普通のアニメだとやっぱりこうまだアフレコの段階だと絵が出来上がってなかったりするので、その音声は音声で撮って後でこう絵とうまくこう組み合わせるときにこうちょっとねずらしたりとか編集があるわけですよ。だから例えば2人でせーのってこうわーって言って泣いて撮っちゃうと音声の素材がこう2人分重なっちゃったりするじゃないですか。そうすると絵がこう2人いる時にうまくこう噛み合わなかったりとかするんで、収録の時は素材としてはじゃあ千棘線撮ります、撮りました、じゃあ次花さん線撮りますみたいな感じで別撮りをすることが多いんですけど、ニセ恋の現場はすごく特殊で、あの私たちのお芝居に絵を後で合わせてくださることがすごく多いので、あのここはじゃあ一気に撮りましょうっていうことでね、二人せーのでやらせていただきました。うん、やっぱりそういうのってすごいあの演じる身としてはありがたくって、やっぱり相手の方の泣き声を聞きながら私も泣くとすごくこう気持ちもより乗るし、すごいね私としても心をギューってするような思いでやらせていただきましたよ。うん、あとはこうやっぱりこのシーンは私もすごく気合が入ってたんですけど、原作も読んで知ってたし、あのすごくいいシーンだなって思ってて、でもこう自分が頭の中でこう千棘の声を再生しながら読んでいた時とは声に出すとやっぱり変わりましたね、印象が。なんか最後にねこうもう怒られたりするしすごい怖いけどでも好きだよって言うじゃないですか。あそこの好きだよっていうのはもっとその自分が演じるまではなんかこうサメサメとでも好きだよっていう感じだったんですけど、もうキューってなってきて口に出すとなんかああいう裏返るような感じのお芝居に自然となって、あなんかこれは現場でのこう楽しみだなと思いながらやっていました。すごい私としても印象深い回になりました。あとすごい個人的に嬉しかったのはアフレコの時にね、花役の豊口めぐみさんと服装がねお揃いみたいだったんですよ。それがすごい嬉しくて、上がダボダボのニットで下がこうピチッとしたズボンをちょっとブーツインしてるみたいな感じの服装で、私はあまりそういう服装しないんですけど、たまたまその日その格好してったらぴったり服装があったのですごいね嬉しかったです。うん、なんか親子みたいじゃんと思ってふふふふってなりました。そしてエンディングの方のお話なんですけどもね、スリープ、あれはタイトルはですね、あの ZZZ もくっついてるんですけど、レコーディングの時に渡辺翔さん作詞作曲の翔さんに聞いたら Z のところは読まずにスリープって読み方をするらしいですよ。ぜひ皆さん広めていってくださいね。そう、なんかこう千棘の曲としてはなかなか珍しい角度から切り込んだ曲だなって思いました。やっぱりイエイイエイみたいな明るい感じの曲なのかなと思ったら、なんか気だるい安ニュイな感じのね、でそしたらばやっぱり絵もそれに合わせて普段あまり見ないようなこう拗ねたりとか、なんかね、ラクのくれたゴリラの人形にこうピトってしたりとか、え何これ超可愛いじゃんと思って、すごいあの私も嬉しくなって何度も何度も見てしまいましたが、そうそうそう。でね、一言のコーナーで前回言っていたリボンが耳になっていましてっていうのをね、あの皆さんお気づきになったかと思いますが、すごいアリスの世界観とマッチしていて、わーすごい可愛いなって 思いました。本当に何度でも見たい、聞きたい、そんなエンディングになったんじゃないかなと。ぜひぜひフルバージョンを楽しみにしていてくださいね。さて、お次はですね、ちょっと面白いお便りいただきましたよ。群馬県にお住まいのもじゃひげ筋肉二刀流様よりいただきました。ニセコ4話見ました。原作でどうなるかは知ってましたが、アニメで見ると改めていい話だなと思いましたね。特に千棘と花さんが抱き合うシーンは感動して少し泣いてしまいました。おりょりょりょ、あの親子愛は本当素晴らしいですね。話は変わりますが、実は遠山さんに報告があります。はいはい。この間暇つぶしにニセ恋単行本1巻から17巻までの間に千棘が楽を殴った過去物理的にダメージを与えた回数を数えてみました。その報告をこの場を借りてしようと思います。すごい。ちょっと皆さんメモしてみてくださいね。まず1巻は7回、2巻は10回、多いですね。3巻は2回、ちょっと減りました。4巻、1回、5巻、4回、6巻、5回、7巻、3回、そして8巻はなんと0回、9巻は4回、10巻は3回、11巻は2回、12巻は3回、13巻から16巻までのここ4巻分ですねは0。すごい。で最後17巻は2回、合計46回でした。へー、すごいね。あ、ちなみに17巻のおまけページで千棘が言っていた分を合わせると56回です。10回分増えてますけど。こうしてみると、千棘が楽に対する恋心に気づいた7巻あたりから殴る回数が減ってきてますね。うん、確かに。これからも原作アニメともに千棘がどう成長していくか楽しみです。ちなみに自分はマリー推しです。おーい。でも数えてくれてありがとう。そうなんだ。へえ、確かにでも全然回数減ってますもんね。13巻から16巻までが0回っていうのをずっとここ殴ってなかったんですね。へえ。でも確かに私も1期の時はものすごく声を張っていたイメージがありますが、2期になってからはそこまで声を張る機会は減ったなって思いますもんね。すごい、数えるの大変だったでしょうけど、面白いお便りありがとうございました。さっさっさ、お次はふつおたです。どれから行こうかな。こちら、偶然です。京都府にお住まいのはじめろ様よりいただきました。とあるアニメのフィナーレイベントのライブビューイングに行った時のこと。僕18歳と同じで、そのアニメが好きな女の子の後輩13歳の子がいるんですが、なんと何も約束もせずにそのイベントに行くこともお互い知らなかったのですが、近畿圏でそのライブビューイングを上演する会場は5箇所もある中で、同じ会場でしかも全席指定席の席が前後になるという偶然が起きました。すごい。僕がチケットを手に入れて嬉しさのあまり、 LINE のタイムラインにチケットゲットできたと投稿すると、イベントの前日にその子から私その席の前ですよというコメントが来てびっくり仰天しました。これって運命なのか、それとも神様のいたずらなのか。ちなみにその子は栗山千明さん似の女の子です。めっちゃ美人じゃないですか。ひょへー、アジアンビューティー。へー、これは行くしかないでしょう、橋本さん。行くしかないでしょう。でも、ちょっと待って、僕18歳、彼女13歳。13歳でこの栗山さんにの美貌ってすごくないですか。でも5歳差か。もう10代の5歳差って大きく感じるよね。中1と高3ぐらい。おー、あ、すごい感じる。なんか大学に入ってからはそんなに思わなくなったけど、なんだろう、中高の頃のあの部活動の感じって一学年違うだけでもものすごい神のように先輩って思う節あるじゃないですか。 多分共感してくださること多いと思うんですけど、だからすごいね、多分まだ結構年の差があるからドキドキするかもしれないけど、でもこれを機になんかね、いろいろ話とか膨らんでいったらもっともっと仲良くなれるんじゃないかな、一緒にねその後もイベント行ったりとかできるし、おいいじゃないですか。へえ、仲良くなってくださいね。さあお次ましては、山梨県にお住まいの女性の方出た出た、こういうラジオネーム出た出た、お茶たちょ茶たちょちょっとたちょ様よりいただきました。ふう、久しいというタイトルです。私は今高校1年生なのですが、帰りは学校から駅まで歩いて最寄り駅から自転車で帰ります。ある日部活が終わりもう真っ暗の中、自転車で墓地で帰ろうとしていたら、中学校の頃の男の子の友達に久しぶりに会いました。
へえ。
そして自分の家まで送ってくれたんです。わあ、いいじゃないですか。夜道はとても不安だったのですごく嬉しかったです。家に着くまではお互いの高校生活やなぜか褒め合ったり恋バナなんかもしました。またなんとジュースまでおごってくれました。ちなみにカルピスですそうなんだ。とにかくそのことたくさん話せて嬉しかったです。また会ったらその時も送ってくよと最後に言ってくれました。
えぇー、なんだよ、なんかちょっとなんだよ、プレイボーイみたいな感じじゃないですか男の子。なんか惚れてまいそう。
ちなみにですね、このニセ恋ラジオのスッタフの方はですね、送ってもら家まで送ってもらったことがないという事実が判明しております。意外なんでだよってなんでだよっておっしゃってますけどねえ、ほんとだよ、送ってあげてスタッフさんどうかねえ、でも周りのね、そういうなんだろうな、友達間の文化みたいなものもありますからね。あ、でも私もいつだったかな、高校生ぐらいかなの時に、小学校の頃から会ってなかった同級生の男の子と会って、で、うわー久しぶりってなって、家まで送ってもらったことあります。ここまでなんか紳士的ではなかったけど、送ってくれたりとか、送ってくよ、また今度も送ってくよみたいなことはなかったですけど、その私のそのどこの子の友達はなんかもちろん良かったんですけど、なんて言うんだろう、いわゆる女の子とすごく仲のいい感じの男の子で、なんか僕ねなんとかなのよみたいな、ちょっとこう女の子の言葉も混じる感じの親しみやすい男の子だったんですよ。で、高校生にもちろん入ってるから声変わりとかするじゃないですか。でもそう、低い声のまま、あの小学校の頃のその語調で話すから、なんか私のよく知ってるあの子なんだけど、なんかすごいなんか変わった感じがする、不思議な感じがするっていうね、あの月日のこう経った長さみたいなものを改めて感じたりすることもありましたけどもね。もうしばらくまた会ってないからまた変わってるかもしれないけど、ああいいな、小学校の同窓会とかまたやりたいな、うん、という感じで、もう一ついけちゃおうかな。埼玉県にお住まいの千棘春ちゃん推し様よりいただきました。母の日、おー、いいですね。僕は今高校生なのですが、母の日に何かお母さんにプレゼントしたいと思っています。いいですね。でも高校生なのでお金もあまり持っているわけでもなく、何をあげたら喜んでくれるかもよくわかりません。おー、わかるよ。そこで大人の遠山さんに相談なのですが、なんだい、何をあげたら喜んでくれると思いますか。参考に遠山さんが今まで母の日にしてきたこともお聞かせいただけると幸いです。はいはい、なるほど。これはでも何がいいかな。母の日とお誕生日って難しいですよね。私はこの間母の誕生日があったので、その時にはあの好物のババロアをあげました。うん、ババロアって皆さんあんまり聞きなじみないかもしれないですけど、名前ぐらいは知ってるかな。ケーキの一種なんですけどね、あんまり最近売ってるの見ないんですよ。だからこうネットで探して ちょっと遠くまで買いに行ったりとかしたんですけど、そういうなんかあまり売ってないけど好きなものとかプレゼントすると、え、なんかわざわざ探してくれたのありがとうみたいな感じですごい喜んでパクパク食べてくれたの嬉しかったし、あと去年なんかは私はその新社会人の年齢だったので、あの母の日と父の日をこう一緒にお祝いしようと思って銀座の料亭に招待して豪勢にお祝いしてあげたりしました。今まではそんなにもちろん豪華にしたことはなかったんですけど、まあね、お仕事もその去年は5年目とかだったし、なんかあんまり親孝行できてなかったからちょっと頑張っちゃおうかなって、もうめっちゃ料亭に電話するときすごい緊張して、なんかさこの調子で、あ、もしもし、あの遠山と申しますけれどもってかけたらさ、お、なんか子供のいたずらかなって思われるかなと思って、もしもし遠山ですけれども、はい、予約お願いしたいんですけれどもみたいな感じでなんかちょっと品を作ってね電話したんです。でもお店に行ったら、あの予約の遠山ですみたいな感じだったんで、あれ電話した人とちょっと違うなって店員さんも不思議な顔してましたけどもね。いやでもいっぱい考えてしてあげる贈り物とか、なんか親孝行ならきっと何でも喜んでもらえますよね。いやもう更新のタイミングだともう明日明後日とかのねタイミングになりますから、皆さん良い母の日をお過ごしくださいね。今回はふつおた以上となります。おしまい。似てこいラジオ。一言ニセコイの漫画の一コマを使ってキャラのセリフを考えようというコーナーです。今回もコミックス7巻から皆さんがねアニメ4話の感想で寄せてくださったあのお母さんに涙ながらに訴えるシーン、あのよかばいなシーンをピックアップしてお届けしたいと思います。今回も紹介したネタと紹介しきれなかったネタはホームページに載せていきますので、そちらも見てくださいね。なんかあのホームページに載ったよやったよっていう喜びのメールもいただいておりますので、そちら読みますね。福岡県にお住まいのアクション仮面様よりいただきました。タイトル、これ普通おたに寄せていただいたお便りですね。やったーってついてますけど、富山さんこんにちは。こんにちは。第6回一言のコーナーで読めなかった一押しネタに僕のネタがあって嬉しくてついメールしました。おめでとう。第6回のラジオを聞いていて、はあ、読まれなかったなぁと残念に思っていたのですが、いやまだ希望はあると読めなかった一押しネタの欄に目を通すとありました。去年大学の合格発表で自分の受験番号を発見した時のことを思い出しました。今度は遠山さんの可愛らしい声で読んでもらえるようにもっと面白いネタ考えます、ということで、よかったですね。アクション仮面さんのネタこれですね。羊が19,600匹、羊が19,700匹、羊が19,000っていうやつです。あー、これも面白いネタだった。いやー、でも惜しかったね。また次読まれるかもしれないですから、頑張って頑張って投稿してきてくださいね。では、今週の一言参りたいと思います。埼玉県にお住まいの埼玉県の N は千鳥吉様よりいただきました。
全然私のこと見てくれないし、何考えてるか全然わかんないし、そもそもあなたが誰だか全然わかんないし。
おーいなんで泣いてるのんだとしたらなんで泣いてるのんすごいですね。誰ともわからぬ雪吊りの人に対してここまで感情的に訴えられるっていうのもある種才能ですけど、ありがとうございます。では次はこちら参ります。岡山県にお住まいのもちょっぴー様よりいただきました。
全然私のこと見てくれないし、何考えてるか全然わかんないし、っていうかママの涙がこっちまで飛んできてるし、
うわはは泣きすぎこれ雪を涙と見ましたということで、確かに見える 見えますね。これおいおいおいおいおいって泣いてる時の涙ですね。すごい飛力飛翔力ですね。ほいでは次はこちらもあります。岡山県にお住まいの伊達地様よりいただきました。
全然私のこと見てくれないし、何考えてるか全然わかんないし、今度は上からもおもらししちゃってるし。
はい、茨の道シリーズでございます。皆さんが退去して押し寄せるこのおもらしネタですけれども、まあ今週も引き続き読ませていただきました。いやでも新しい、上から涙が出てるからっていうことでちょっとおしゃれな投稿があったので、こちらを採用させていただきました。さあ次こちらは東京都にお住まいのタンポポちゃん様よりいただきました。
全然私のこと見てくれないし、何考えてるか全然わかんないし、ついでに空からは鳥の糞が落ちてくるし。
はい、先週のお話ですね。PS、 僕も大学1年生の頃、当時好きだった女の子の目の前で鳥の糞を浴びたことがあります。最低、最悪ですね。その子に指摘されて自分の頭に糞が乗っていることに気づいた時には驚いて目が点になっていました。うわショックだな。その時のことを思い出すと今でも胸が張り裂けそうなほど恥ずかしいです。よりにもよって好きな女の子の前で、うわおいたわしや。でもそのエピソードがあったからこうやってお便りが読まれたと思えば、遠い遠い伏線だったと思えば、まだいくばくか心も救われるでしょうか、どうでしょうか。お次ましては宮崎県にお住まいの小崎千棘大好きクルーズ YK 様よりいただきました。
全然私のこと見てくれないし、何考えてるか全然わかんないし、今日着せてくれた服だってタケノコ柄だし。
おー確かに服、あのカーディガンの下に着てるやつタケノコですね。これすごいよく気づきましたね。ちょっと感動した。本当だ、すごい、ありがとうございます。こういう見た目の着眼点もいいですね。お次ましてはこちら、兵庫県にお住まいの伊豆アットちとげおし様よりいただきました。
全然私のこと見てくれないし、何考えてるか全然わかんないし、真っ黒クロスケ離れないし。
あーこれも見た目のお便りですね。あー確かに、は黒いもじゃもじゃがいっぱい。あーこれも私はストールにしか完全に見えてなかったな。でも確かにこう下の方でつながってるところがこう丸い形してるから、まさに真っ黒クロスケの形ですもんね。へえ。あ、でもこれめっちゃ来たらしいですよ、真っ黒クロスケ案件。すごい。へえ。みんなよく思いつくんですね、すごいです。そしてこれのお便りに行きたいと思います。鳥取県にお住まいのドラド様よりいただきました。
全然私のこと見てくれないし、何考えてるか全然わかんないし、でもマママジ天使。
嬉しかったんだね。ちとけや、嬉しかったんだね。そう、こんだけ言ってても最後はでもマママジ天使って言っちゃうちとげも天使です。次がこちら、神奈川県にお住まいのぼんやり高校3年生様よりいただきました。
全然私のこと見てくれないし、何考えてるか全然わかんないし、
見せこいる作者込み直し。ラップだ。死で終わってる、イエイ。完全にいい感じにラップになってますね、この着眼点は新しい。さあお次でラストでございます。神奈川県にお住まいの日本のパンジャパンはない様よりいただきました。
全然私のこと見てくれないし、何考えてるか全然わかんないし、だけどこのルンバは私がこぼしたお菓子を一生懸命掃除してくれるの。
よかったね。これ涙 涙がこうボロボロ落ちているのがお菓子と見立てているのですね。あー、涙への着眼点は今までなかったですね。ありがとうございます。こんだけ感動的なシーンなのに最後はルンバに行くんかいっていう面白いお便りでございました。さあ、涙に着眼点が言ってましたが、そんなこんなで最後は私、遠山チアマンからの回答で締めたいと思います。全然私のこと見てくれないし、何考えてるか全然わかんないし、
ああ怒りすぎてネックレス引きちぎっちゃったよ。
という、わかりますか、わかりますか、最初の二言はもうブチギレなんです。泣きながらじゃなくて、もうなんでやねんなんでやねんって怒ってて、へーんってなってて、この涙のところをネックレスに見立てて、ああ怒りすぎてネックレス引きちぎっちゃったよっていうオチでございました。ふふふ、これは読みの塩梅一つでちょっとストーリーが作れるなと思ってやってみました。私も2回ぐらいネックレス引きちぎったことある。あの、怒ってじゃないよ。違いますよ、作家さん。怒ってじゃないですよ。あ、違うんですよ。聞いて聞いて。あの、着替えの時にネックレスしてるのを忘れて、わーってこう、脱いだ時に、こう、あの、タープルネックとかの上にあったネックレスがブチブチブチブチって、あーって、2回ぐらい引きちぎったことがあります。そんな私の経験談も交えての一言でした。以上、一言のコーナーでした。偽物、勝率4割の私、遠山奈緒が偽物仲間を探しちゃってます。現在5戦2勝。いや、調子いいですよ。私なかなかいい打率持ってますよ。どっちかっていうの負けが多いですけど、でも一期の頃に比べたらめちゃめちゃいい成績ですからね。これが続けば、いや続きますよ。いや、今回も瞬殺ですって作家さんに言われました。いや、もうその挑戦状受けて立ちますとも、瞬殺でもう見た瞬間に解いてみせますとも。あと、なんかこうガラスの向こうのスッタホさんも、これは一瞬で解けなきゃ困りますぜって作家さんがおっしゃってました。我々試されてますよ、スッタフのお二人さん。いや、頑張りましょう、果敢に挑んでいきましょう。それではタラン、今回の偽物のお題は、ニセ恋公式ツイッターで行われている今日のネンドロイド〇〇さんでは、ニセ恋キャラのネンドロイドたちがいろいろなところで写真を撮ってリポートをしてくれています。今から紹介する写真の説明の中に一つだけあるニセ物を当ててください。おー、ツイッターでね、時々こう流れてくるあれですね。人毛のネンドロイドとかもね、いろんなところに出張してますけど、選択肢は4つです。 1話のアフレコ台本と人毛、2アニメジャパンの黒板と小先、あ、そうか、これ組み合わせもあるんだ。うわー、この組み合わせくさ、なるほどね。3音響スタッフが使っている機材とつぐみ、4アフレコスタジオの本番中のランプの前とマリカ。どうだったですかね。答えは言わず、スッタフのお二人は分かりましたか。もちろん、もうお一方も分かりました。うわー、これどうだったかな。私、直感で言っていいですか。でもな、これどっちだったかな。いや、でも2じゃないかな。私これ小先じゃなかった気がするんだよな。ちとげとかじゃなかったっけ。そういう問題じゃない、そんなに難しくしてないかな。でもなんか、そう、これは見たことがあるんですよ。で、なんか違った気がする。もうでもこれ悩んでもしょうがないから、行こうではないか。2、アニメジャパンの黒板と小崎。ショ
ック。ショックだよ。なんでだよ。
これ終わってたんだ。ちとげだと思ったんだけどな。あー、出た。でも私この間、見たよ。アニメジャパンの黒板とちとげが映ってるの。それもある？ あ、それもあるんだ。それは別でちゃんとあるんだ。でも小崎バージョンもあるんですね。引っ掛け問題だこれは。
うわあ、私わかってたのに、ちゃんと見てたのに、なんで。
で、正解は？外に？じゃあせーので私に答えを教えてください。せーの。1話のアフレコ台本とチトゲ、これが嘘。マリカマリカ、あ、これ1話の台本チトゲが表紙なのをマリカが遮って、なんかジャックですわみたいな、そんな感じでしたね。知ってた私。それやん、ケアレスミスやん、ショックで。これで6戦2勝になって勝率が3割に戻ったと残念。次回頑張りましょう。偽物でした。妄想、趣味が妄想の遠山奈央が本編に負けないくらい甘々ストーリーを妄想するコーナーです。ほんじゃあ早速やってみましょうか。前回はちょっと天使とか言ってましたけどね、今回はあのリアリティのあるやつですよ。東京都にお住まいのイコリン様よりいただきました。飼育係のヨーコは野球部のコータに片思いをしている。ヨーコは毎日ウサギに、コータくんは私のこと好き？と話しかけるが、ぷいっと無視されてしまう。今日もいつも通り話しかけると、ウサギが突然、あー、ここまでですね読みそうになってたけど、ここまでにしとこう。よし、それでは今回は名前もね書いていただいてるんで、このまま読んでいきましょう。妄想スタート。
今日も放課後になったから飼育小屋に行くぞ。
ガラガラガラガラ、
コータキューコタキュー、今日もやってきたよ、ヨコだよ。よしよしよしよし、なでなでなでなでなで。ぷい、あー、ぷいするでも可愛いコタキュー。あー、本当のコタくんみたいだな。いやコタくん、今頃部活してるんだろうな。カキーン、ほら、野球の音が聞こえてきたよ、コータキュン。あ、ややこし。あー、もう、いつもはそっけないんだけど、でも、スポーツに打ち込むコータくんが、私は大好きなんだお。だから、うさぎにコータキュンって名前をつけたんだお。あー、コータくんかわいいよ。なでなでなでなで。ぽい。あー、そのそっけないところも好き。ぎゅー。あ、いいですよ、この毛並みが。ふわふわで。私もコータキュンを抱きしめたい。抱きしめたいけど無理だから、ウサギのコータくんにぎゅうぎゅう。ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう。はあ、コータキュン好き。ちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょちょ。コータくんのこと好きだよ。コータくんは私のこと好きでちゅか。どうですか。
俺も好きだよ。
あれ、コータくん声変わりしたんでちゅか。いつもみたいに可愛くキューって鳴かないんで。
じゃが、コータくんが二人、野球はどうなってるでげすか。いや、時代が飲み込めないでげすよ。あ、いや、そこにボール、あれ、いつの間に。あ、そっか、さっきのカキンの音はこのホームランの音であったでございますか。あ、これ、あー、おろおろおろ、いつから聞いていたんですか。まさか、 その、いや、いろいろ全部ひとまとめに聞いてたけど。
恥ずかしい、これは恥ずかしい。完全に遠山が惹かれるやつや。あ、違う、陽子が惹かれるやつや。あ、あの、でも、あの、俺も好きだよというのは。
そんなはちゃめちゃな妄想する陽子も俺は好きだよ。
ほげ
ー。何も言うことはありません。ただただ
ひたすら暑いです。これは妄想のための暑さではありません。配置のために暑いのですちなみにガラスの向こうにはマネージャーさんがいます。なんならこのラジオはうちの父と母も聞いています。ほげー。以上妄想でした。終わりに来ました。流れておりますスリープ、アニメ4話のエンディングでございました。桐崎千棘が歌っておりますスリープ、いやー降るね、早く聞きたいですよね。あ、私も聞きたい。私もまだ聞いてない。あ、聞きたい送ってもらおう職業特権ですね。はい、ということで今回もあっという間に終わってしまいましたけれども、いやー今回はやらかしたな。大丈夫かな。くんかくんかしましたよ妄想。懐かしいな、あのニセ恋ラジオ一期の時のね、最終回はあの生放送で動画付きでやってたんですけど、何時間ぐらいやってましたっけね。2時間までないか、1時間半くらいですかね、一人でお届けしてたんですけども、その時もうなんかお便り受けで、いや好きの人の匂いって嗅ぎたくなりますよねって言ったら、もうスタッフさんがもうそれまで下向いてたスタッフさんまでバッて顔上げて、嘘だろみたいな顔されたんですけど、え、あれならないってなって、あのニコニコの生放送のあのコメントの方でも嘘だろ嘘だろみたいな感じで盛大に惹かれた思い出がありますが、2期もこんな感じで相変わらずでお届けしておりますよ。ということで、皆さんメール引き続きお待ちしております。では、また来週お会いしましょう。本日はダーリンのくじを引く、トゥルトゥルトゥルトゥルトゥルダン、岐阜県にお住まいのパチリン様よりいただきました。なおちゃんほげーほげー。今回のダーリンまたねはアイドルがコンサート終わりに言う元気はつらつな感じでお願いしますという、おーアイドル小野寺らにも今日登場しましたけども、そんなこんなでじゃあアイドルテストでいきましょう。以上、お相手は桐崎千棘役の遠山奈央でした。その前に陽子ちゃん、俺に言うことあるでしょ。
え、何、好きだよ。
違う、そういうことじゃなくて謝ることあるでしょ。
謝ること、え、大事な妄想をしていたことでいいですか。
違うよ、ウサギの名前。
あ、
俺の名前勝手に使った罰だよ。
え、何ですか。
ウサギにやってたこと俺にはやって。
なんで
それと、
ぎゅ
じゃあ俺行くから。
ちょっと待って、くんかくんかはしてません。
いや部活中だからくんかくんかはしなくて汗臭いかもしんないし、いやくんかくんかはしないと気が済まない。好きな人の汗の香りならもうどんなどの世界にある香水よりもよかばいな香りがするはず。コウタキュー待って、はぁ、はずはず、
いいんだ、これが私の仕事なんだ。いいんだお母さん、お父さん。